ただいまより2021年9月26日第4主日礼拝を始めます。賛美歌20番主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。講読文8詩27編。 読文8詩27編。主は我が光、我が救いなり。主は我が命の力なり。たとえ戦人栄を連ねて我を責むるとも、たとえ戦戦い起こりて我を責むるとも、我一つのことを主に超えり、我これを求む。その宮を民がために、主は悩みの日にその仮色のうちに我を潜ませ、岩尾の上に我を高く置きたもうべければなり。これのゆえに我主の幕屋にて喜びの供え物を捧げん。我が声を上げて叫ぶとき、主を聞きたまえ。なんじら我が顔を尋ね求めよとかかる御言葉のありしきとき、願わくば御顔を隠したもうなかれ。なんじは我の助けなり。我が父母我をすつるとも、主よ何時の道を我に教え。偽りの証をなす者、荒びを吐く者、願わくは我をあだに渡して、我もし主の慈しみを、主を待ち望め、大叱れ、何時の心を加藤せよ。聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はヨハネの手紙1、2章18節から27節、新約聖書の442ページです。ヨハネの手紙1、2章18節から27節。子供たちよ、終わりの時が来ています。反キリストが来ると、あなた方がかねて聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。これによって終わりの時が来ていると分かります。彼らは私たちから去っていきましたが、もともと仲間ではなかったのです。仲間なら私たちのもとにとどまっていたでしょう。しかし去っていき、誰も私たちの仲間ではないことが明らかになりました。しかしあなた方は聖なる方から油を注がれているので、皆真理を知っています。私があなた方に書いているのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知り、またすべて偽りは真理から生じないことを知っているからです。偽り者とは、イエスがメシアであることを否定するものでなくって誰でありましょう。御父と御子を認めない者、これこそ反キリストです。御子を認めない者は誰も御父に結ばれていません。御子を公に言い表す者は御父にも結ばれています。初めから聞いていたことを心に留めなさい。初めから聞いていたことがあなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちに、また御父のうちにいつもあるでしょう。これこそ御子が私たちに約束された約束、永遠の命です。以上、あなた方を惑わせようとしている者たちについて書いてきました。 しかしいつもあなた方のうちには御子から注がれた油がありますから、誰からも教えを受ける必要がありません。この油が万事について教えます。それは真実であって偽りではありません。だから教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。ここまでです。お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も健康が与えられ、敬愛する皆様と共に礼拝を守られます恵みを感謝いたします。ウェブ礼拝でお一人お一人とつながっていることも感謝いたします。体調を崩している方、病の中にある方、さまざまな事情で礼拝に来られない方も、どうぞ私たち一人一人のことを一番よくご存知の神様が共にいてくださり、癒しと平安を与えてください。朝夕とだんだんと涼しくなり、夏の暑さからほっとしていますが、一日の寒暖差が大きくなり、体調を崩しやすい時期でもあります。どうか幼い子どもたち、高齢の方々の体調をお支えください。新型コロナウイルスの日々の感染者数に一喜一憂してしまいますが、今まで学んできた対策をおろそかにせず、健康を守っていくことができますように。まだまだ入院されている方、重症の方々もたくさんいらっしゃいます。どうぞその方々に神様のお守りが豊かにありますように。医療現場で懸命に働いてくださっている医療従事者の方々の働きに感謝いたします。どうぞその方々の健康が守られますように。現在治療薬の開発が進んでおります。日々尽力くださっている方々に感謝です。これにより良い方向に向かいますように。この新型コロナウイルスにより生活が困窮されている方が日本にも世界にもたくさんいらっしゃいます。そして世界では今もなお苦しい現状にあえいでいる方々のことを思います。どうぞ神様、人道的支援が必要なところに必要なだけ届きますように、私たち一人一人の持てる力も神様どうぞ用いてください。今朝は棚橋千恵美牧師より約束された約束と題して御言葉をいただきます。語ってくださいます棚橋先生に聖霊の力を豊かに注いでください。聞く私たち一人一人が心を開いて主の御言葉をしっかりと受け止めることができますように導いてください。この一週もあなたのお守りのうちを歩んでいけることができますように導いてください。越谷教会に連なる一つ一つの技が神様に祝されますように。いつも越谷教会のために牧会してくださる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師のお働きを祝し、健康をお支えください。言い尽くせません感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌賛美歌220番、 信仰告白使徒信条をご一緒に唱和いたします。信仰告白使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、約束されて約束、棚橋千恵美牧師です。
反キリスト、こういう言葉が出てまいります。この手紙の中で4回、この反キリストというのはこの手紙だけが記す表現です。具体的に反キリストというのは、イエスが救い主であることを否定する、父なる神、そして神の子イエスを否定しようとする、そのようなもののことです。確かに主イエスはこの世の終わりが近い時の印として偽キリスト者や偽キリストや偽預言者が現れて、大きな印や不思議な技を行い、選ばれた人たちをも惑わそうとすると語られております。そしてまた主イエスは、あなた方には前もって言っておくと、そのように弟子たちに確認されております。そのことをこの手紙の著者は思い起こしていたのだろうと思います。この世の終わり、それはイエス・キリストが再びこの世に来られる時であります。それがいつ訪れるのか、その時まであとどのくらいあるのか、そのことをこの著者は何も語ってはおりません。この手紙は100年頃に書かれたと、そのように考えられています。しかしここに書かれていることは、1900年以上経った今でも私たちにとって真実であることを思います。今や多くの反キリストが現れているとも言われています。聖書の示す福音に反すること、そして福音に反する教えについていった人たちが多くいたということなのかもしれません。そのような人たちは私たちから去っていった、教会から去っていったのです。教会にとってこれほどの辛い痛みはありません。今まで仲間であった、仲間であると思っていたその人々が教会から去っていってしまう、大きな痛みです。しかしと、この手紙の著者は語り続けます。あなた方は聖なる方から油注がれているので、皆真理を知っているというのです。注がれた油は、原文ではクリスマという言葉です。そしてキリストとは 油を注がれたものという意味で、このクリスマスと、クリスマと同じ語源を持っています。旧約の時代、特にその務めに必要な力を与える意味で油が注がれました。油注がれた者は神の霊を与えられ、聖霊を与えられて、賜物を与えられたとみなされました。私たち信仰者もこの油を持っています。イエス・キリストから注がれた油、つまり聖霊が全ての信仰者に与えられているのです。23節に、御子を認めない者は誰も御父に結ばれてはいません。御子を公に言い表す者は御父にも結ばれていますと言われています。父なる神を信じるためには、神の子イエス・キリストに救われることが絶対に必要なことになります。神が父であることを信じるのは、イエス・キリストと密接な関係があることがわかるのです。主イエスは、野の花がどのように育つのか注意してみなさいと言われました。この言葉は、私たちは信仰がなくても神が父であると言えるということではありません。主イエスを信じた時、初めて私たちも神を父と呼ぶことができる、そのように言うことができるということです。私たちは主イエス・キリストによって罪を許されて、神を信じて神を父と信じるようになったのです。言い換えるならば、神の御子イエスが救い主キリストであると信仰を告白する人は、父なる神にも結ばれているということです。ルカによる福音書の15章11節以下に放蕩息子の例えがあります。親から譲り受けた財産を自分勝手に使い果たしてしまった息子の父親の物語です。この息子は放蕩の果てに苦しみと後悔とで悩んで、怒っているであろうと父親を心に描きました。自分のことでどれほど怒っているだろう、その父親を心を描いたのです。心に描いたのです。どのようにして父親に詫びようかと考え、許しを得るためにどんな懇願の告白をしようかと思い巡らしました。完全な許しが与えられて、息子の地位に再びつくことができること、そのようなことは想像もしなかったのです。ただ雇い人の一人として忍んでくれることを願いました。ところが全く逆でありました。この父親は息子が帰ってくるのを今か今かと待っていたのです。息子は自分の罪を告白しましたが、父親は息子を前もって受け入れていたのです。そして息子の罪のこの告白は許しの条件ではありませんでした。この告白は父親の包容への 答えとなったのです。この語訳では23節は、御子を否定する者は父を持たず、御子を告白する者はまた父をも持つのであると訳されています。本来奴隷と同じように神の前に何の所有権も持たない私たちであるにもかかわらず、神の子イエスと共にどこまでも罪ある私たちを待っていてくださる父なる神を持つということです。どこまでも私たちを愛されている、愛してくださる神を私たちは父として持っている。それでも時に私たちはこの大いなる恵みが、とてつもない神の愛が、この愛に対して希薄になることがあるのではないかと思わされます。私たちの信仰は疑いもあり、錯誤もあり、数々の失望の中で手探りで進んでいくようなものです。だから神が私たちを連れ戻してくださらなければ、私たちは道に迷います。注ぎの油は中東の人々にとって非常に貴重なものであったと言われています。乾燥して暑苦しくて体力を消耗させる気候の中で、油は香油として生気をよみがえらせ、新鮮な気分を回復させました。主イエスは十字架にかけられる直前に弟子たちに、父が私の名によってお使わしになる聖霊が あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださると言われました。露が金を生かしていく、香油が油が筋肉の疲れを癒すように、聖霊は私たちに働きかけてくださり、私たちが聞いたことを思い起こさせ、主イエスから聞いた言葉を思い起こさせ、すべての真理に導き入れてくださるのです。主イエスキリストが私たちに約束された約束、永遠の命について、聖霊なる神が私たちに教えてくださるのです。主イエスキリストの十字架の死と復活によって、罪の許しが私たちの体のよみがえりと永遠の命を与えたとしたら、与えるとしたら、その命は、永遠の命は、罪が許された時、救いを受けた時にすでに与えられているのです。永遠の命はこの世における生活の中で聖霊によってすでに保証として与えられている。私たちの命はこの世の命に終わることはない。どこまでも神の永遠の命に私たちは生きることが許されている。したがって約束された永遠の命とは、私たち一人一人が主イエスキリストのうちに、また父なる神の中に とどまることです。父なる神と神の御子イエス・キリストの中でつながって生きることに他なりません。私たちキリスト者の信仰は父なる神、民の子なるイエス・キリスト、聖霊なる神を信じることです。この正しい信仰のあるところにこそ正しい教会が存在します。この手紙が書かれた頃、反キリストというそのような戸惑いがありました。揺さぶりがありました。しかし著者は反キリストを語りながら、語ることによって一人一人に聖霊が与えられていること、この聖霊の神が確かに一人一人を導いていてくださること、そのことを確認して励まし、正しい信仰、正しい教会であるようにと語りかけました。それは今の私たちにとっても同じです。私たちはさまざまなことに揺れ動かされます。反キリストはいつの時代にも見えない形であっても存在しています。それでも揺さぶりがあっても戸惑いがあっても、私たちは一人一人に油注がれている、聖霊が与えて、聖霊なる神が共に私たちのうちに働いてくださっている。正しい信仰、正しい教会であるように私たち一人一人に確認するように語りかけていることを思うのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をもって励まし慰めてくださいますこと、心から感謝をいたします。今ご自宅で礼拝をされている方々と、ここに集うお一人お一人とともに心を合わせて礼拝を捧げることができていますこと、心から感謝いたします。どうぞ私たちのうちに働いてくださる父なる神、御子イエス・キリスト、聖なる神、その恵みの中で日々生かされていることを心に深く刻みながら、一日一日を歩ませてください。どうぞ教会につながっているお一人お一人を豊かに祝福してください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌512番、 捧げいたします。正英543番、その後祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつも あなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。アーメン。